ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyou 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、副大統領政府は COVID-19 パンデミック後の回復プログラムを準備。インドネシアのディアスポラ、またはインドネシア海外移住者は、ワクチン外交の強化を政府に助言。最初のニュースです。政府は COVID-19 パンデミック後の回復に向けて、いくつかの復興プログラムを準備しています。これは月曜日にジャカルタで受け取られた声明で、マルファミン副大統領が語ったものです。これらの回復プログラムは、COVID-19 パンデミック後に、長期的に最も影響を受ける分野として経済分野を重視しています。それに COVID-19 のパンデミックは 40% に達すると予測されている貧しい人々の数の増加にも影響を与えることを考慮して、貧しい人々の扱いも政府の注意を引くでしょう。 COVID-19 のパンデミックにより、多くの国が健康と経済の両方の分野でその影響を克服するための緊急政策を実施しています。インドネシアもパンデミックに対処するために開発の焦点を変えるという同様の経験をしています。インドネシアのディアスポラ会議の発議者であるディノパティ・ジャラル氏は、発展途上国ではCOVID-19の目的を入手するのが難しいと予測されると述べています。これは現在開発中のCOVID-19ワクチンの製造に関するものです。一方、すべての国はワクチンの必要としています。これは5月11日月曜、COVID-19迅速対応タスクフォースとのオンライン記者会見でティノ氏が語ったものです。ワクチン入手の困難さを回避するために、ディノ氏は政府はワクチン外交を強化し、国内のCOVID-19の勢いを抑えるのを助けるために、国際的なネットワークの強化を提案しました。これまでのところ、政府はインドネシアでの新型コロナウイルスの流行に対処する枠組みで、総予算 3.14 兆ルピアのうち 2.06 兆ルピアをCOVID-19タスクフォースに投入しました。これは月曜日、ジャカルタの正面による声明で、スリムリアリ財務大臣が語ったものです。大臣は病院での個人療法国と医療機の提供に使用される資金と、COVID-19患者を治療する129の病院での治療支給の報酬について、詳しく説明しました。スリムリアリ大臣は保健省、教育文化省、国防省、インドネシア国家警察、外務省などのCOVID-19の対応する省庁機関の対象とするすべての省庁機関及び地域のための予算の再配分と再集中の結果について述べました。中国は5月10日にCOVID-19の17人の新たな感染者を記録して、それは前日より増加しています。また4月28日以降、 1日あたりの感染者の人数が最も高くなりました。5月11日月曜日に発表された公式データによると、海外からの旅行者がなられたということです。新たな感染者のうち5人は、2019年の年末に最初の旅行地である武漢市で記録されました。中国での COVID-19 感染者数は82,918人に達しましたが、死者の総数は変わらず4,633人です。症状のない COVID-19 感染者、すなわち感染したが無症状の人数は5月10日に先日の20人から減少して12人になりました。サウジアラビアのサルマン・ビン・アブドル・アゼス国王は18億5000万リアル、4億9260万アメリカドルの資金の支出を命じました。資金はサウジアラビアの社会保障受給者のためのラマダン援助に割り当てられます。月曜日にアラブニュースが報道したように、カーノ課長は1000リアル、スナコズクはそれぞれ500リアルを受け取ります。ソジラマダン援助プログラムはラマダン期間中、さまざまな国で必要としている人々に食料報酬を発給しました。その一つはイエメンでです。イエメンのサルマン王救済と人道援助センターは、コロナウイルスのパンデミックの中で人道支援と支援を強化しました。オーストラリアの多くの州の子どもたちは、COVID-19 の感染流行を防ぐための社会的制限のための長期間の休校の後、月曜日に学校に戻り始めました。最も人口の多いニューサウスウェールズ州では、政府はコロナウイルス感染のリスクを減らす取り組みを続けていますが、制限の無効決定生徒たちは学校に戻り始めています。これは5月11日にニューサウスウェールズ州のグラディス・ブレジェ・ギラン州知事が語ったものです。グラディス州知事は、試験が妨げられた最終学年の学生は週に少なくとも3日登校し、一方で全ての生徒が通常通り登校する計画は今月末に行われると語りました。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はCOVID-19パンデミックの真ん中にインドネシアの市民が戻ることを期待についてお伝えします。 COVID-19 のパンデミックにより影響を受けた全ての国が経済的に圧倒されました。 COVID-19 の過去さを防ぐために人の動きに対する制限が実施されています。これらの制限は経済に悪影響を及ぼす。各国は困難な選択に直面している。病気の蔓延を阻止するか、通常のように感染拡大のリスクを伴う経済活動を可能にしています。多くの国々はより多くの死者を避けるために病気の蔓延を止めることを選択せざるを得ません。国内外のインドネシア国民は、COVID-19パンデミックの経済的影響を経済的に感じています。海外からのインドネシア市民の帰還は今日まで続いています。これらは学生であり、専門取り組み員であり、ほとんどが移民労働者です。乗務員や移民労働者は、労働契約が終了したため、または労働国が制限を適用するために、契約期間が短縮されたために家に帰ります。COVID-19 の問い扱いの加速に関する検定会議を開くと、ジョコ・ウィドロ大統領は約3万4000人のインドネシア移民労働者が5月と6月に労働契約を完了すると推定しています。その後、インドネシアに戻ります。一方、2020年5月11日までに、インドネシアに帰国したインドネシア国民の総数は、89,590人に達しました。レトリオはまた関係省庁に彼らの帰還に備えるための調整を要請しました。 2つは健康を維持するための健康管理プロトコルです。誰かが病気の場合、大統領は放送管にすぐに隔離室を準備して検査し、カフェル状況を公衆に送信する可能性がないように依頼します。健康プロトコルの遵守はインドネシアの外務大臣レトノ・マルスディによっても確認されました。彼は海外から帰国したすべてのインドネシア国民にカフェル状況の取り扱いを加速するためにタスクフォースによって準備された健康手順に従うように頼んだ。カフェル状況ショックが発生した場合、彼らは独立検疫を実装するためのガイドラインに従います。数万人のインドネシア国民の危機感により、政府は社会的セーフティネットデータを即時に更新して経済的に支援することが期待されています。この場合、中央政府と地方政府の調整が非常に重要です。地方自治体は経済支援の準備を含め、それらを受け入れる準備ができていなければなりません。コメント終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1949年5月12日にベルリン封鎖が終了したことから始めます。1948年6月24日から1949年5月12日までに始まったベルリンの封鎖は、冷戦の最初の大きな国際的危機の一つでした。最初の冷戦の事件の位置形態は、1949年5月12日に取り消されたソ連がベルリンに封鎖を課したことでした。第二次世界大戦の終わりに、ドイツは4つの主要な戦争の勝者、すなわちソ連、アメリカ、フランス、そしてイギリスによって管理される4つの部門に分けられました。ドイツの首都であるベルリンは、その場所がソ連支配区域の奥深くにあったも4つに分けられました。ベルリンの運命は、特にアメリカ、イギリス、フランスがそれぞれの占領地を一つの経済地帯に統合しようとした後、戦後の和平交渉において大きな問題となりました。次は1998年5月12日にトゥリサクティの悲劇についてです。1998年5月12日のトゥリサクティの悲劇は、スハルト大統領の辞任を要求したデモの際の学生に対する銃撃事件でした。この事件により、4人のトゥリサクティ大学の学生が 死亡し、何十人もの負傷者が出ました。亡くなった学生は、エラン・ムリア・ルスマナ、ヘリー・ヘルタント、ハフィディン・ロヤン、そしてヘンドリア・ワン・シーでした。デモの背景は、1998年、はじめにインドネシア経済が衰退し始めたことが原因でした。これはアジアの金融危機の影響を受けました。学生たちはまた国会または国民協議会ビルに対して大規模なデモを行いました。最後は2008年5月12日に四川大地震についてです。2008年5月12日現地時間の午後2時8分に中国の四川省の温州湾で 7.9 マグニチュードの地震が発生しました。地震の震度はタイのバンコクまで感じられました。中国政府の公式報告によると、死亡者数は 14,866人に達しました。この地震は24万2000人が死亡して、1976年の丹山地震以来、中国で最悪の地震でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak tahan bila terus begini. Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア大使館、インドネシア国民の帰国促進についてお伝えします。インドネシア市民の保護は、特にCOVID-19パンデミックの間、海外のインドネシア代表の焦点です。食料援助及び国への本国送還を含む様々なサービス及び援助が代表によって提供されました。プレトリアのインドネシア大使館は、2020年5月6日、ヨハネスブルグまたはタンボ国際空港からデンパセル及びジャカルタへの南アフリカ航空の国会社を利用して、27人のインドネシア人の本国送還を促進しました。インドネシアに帰れない旅行者は2020年3月26日以降、国家に夜封鎖を課すという南アフリカ政府の政策により、南アフリカ地域との間の人の出入りの動きへのアクセスは閉鎖されました。サルマン・アルファレイ氏は、南アフリカのボツワナ・レスト、エスワティニのインドネシア大使であり、本国送還は、国外のインドネシア国民から国を守るための真の努力であると述べました。帰還プロセスの成功は、インドネシアと南アフリカの間の良好な国間関係の繁栄であり、プレトリアとケープタウンのインドネシア共和国の代表と南アフリカの外務省の間の強力な調整の結果です。5月の6日木曜日に14名のインドネシア国民がデンパサルに降下し、残りの5名は5月4日金曜日にジャカルタに到着した。現在南アフリカ政府は国家経済を回復させるための封鎖政策を緩和しています。以前は禁止されていた一部の活動は現在徐々に強化されています。しかし地方自治体は南アフリカ地域で国際飛行経路を空いていないので、今度はインドネシア国民の本国送還プロセスに政府の介入が必要です。南アフリカボツワナ・レスト・エスワティニには学生、主婦、専門家として500人のインドネシア人がいます。これまで4カ国で確認されたCOVID-19の市民はいません。インドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Lihat dirimu berjalan bersamaku, ku rasa ada sesuatu, bukan sayang, bukan cinta, tapi hati tak mampu menahan yang ku tak tahu ini apa. Hati ini tak mampu membaca.Aku hindari Sungguh tak aku mengerti Bukan sayang, bukan cinta Ku tahu ini belum pasti Ku masih
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今回は南スマトラ州のドラパンジャムケーキをご紹介します。ドラパンジャムケーキはパレンバンの特製ケーキです。そのユニークな名前は8時間の蒸し時間を必要とする製造プロセスから取られています。このユニークな風味のケーキを作るのに必要な難易度とプロセスの長さのため、このスナックはパレンバンの人々の日常生活で見つけるのは非常に困難です。このケーキは通常中国の旧正月やイドルフィトリなどのお祝いに出ています。このケーキは昔貴族の人々だけが楽しんでいました。今でも誰でもこのドラパンジャムケーキを楽しむことができます。ドラパンジャムケーキは卵、マーガリン、砂糖、加糖練乳、小麦粉で作られます。時々バニラエッセンスを加えてアロマを加えます。作り方はまずマーガリンと砂糖を振ります。混ぜた後卵を入れて混ぜるまでかき混ぜます。混合物が混合されている場合、小麦粉と加糖練乳を入れます。混合物を均一に混合し8時間蒸します。この蒸しプロセスはこのドラパンジャムケーキのテキスチャーを決定するため重要です。そこに完成しないので8時間蒸しした後、このケーキを再び15分焼いて茶色がかった色にします。このケーキが元の社会によって作られたケーキと同等であるかどうかをマークする特別な機能があります。その特徴は色がより茶色で非常に厚く見えることです。この茶色でムチの色は8時間以上かかるケーキの加工に由来しています。この長い勝利によりケーキは完全に調理されます。ケーキの不完全な蒸しはケーキのテキスチャの密度を下げ、ケーキの色を明るくしません。それだけでなく調理プロセスが不完全なため8時間ケーキを保管しても長持ちしません。リスナーの皆さん、これでパソインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。Voice of Indonesia。
Karena rasanya ini berbeda. selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, mungkinkah dia tahu cinta yang mau. Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mau kade.
Voice of Indonesia.
Cinta,
cinta,
ku ingin bahagia,
bahagia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイソンネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは Permisi。 Permisi、 日本語ですみませんです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Permisi、 日本語ですみません会話を聞いてみましょう。ケビンは下宿に到着しました。ケビンは Permisi、 日本語ですみませんという言葉を使用して道場ハウスガードに挨拶します。
Permisi Pak。
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong。
リスナーの皆さん、いつものように Permisi、 日本語ですみませんの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Permisi、 Permisi、 日本語ですみません。 Silahkan、 Silahkan、 日本語で何々ください。 Kenapa、Kenapa? 日本語でどうして。 Tempat kos、 Tempat kos、 日本語で下宿。 Saya mau cari kamar kosong、 Saya mau cari kamar kosong、 日本語で空の部屋を見つけたい。会話で原文は Permisi、 Permisi、日本語ですみませんと言いました。その文脈で、Permisi、日本語ですみませんという言葉は、他の人があなたの存在をしてから、あなたが言うとしていることに注意を払うように使用されます。発言は素性。どれや他の場所で誰かに尋ねる前に、礼儀の一部として捨てられます。応答を得た後、あなたはあなたの目標を伝えることができます。Permisi、Permisi、日本語ですみません。Iya, kenapa? Iya, kenapa? 日本語で、はい、どうして。 Saya mau mencari kamar kosong。 Saya mau mencari kamar kosong。 日本語で、空の部屋を見つけたい。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Permisi, Pak。
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。この番号、インドネシア語についてもっと知りたいと思う人に役立つことを願っています。来週、他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Aku bisa apa untuk tahu isi hatimu? Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, bujuku.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフェイスオブネイシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリエの歌をお送りいたします。まずリアンを聞いてみますよ。ボイサンリが歌います。リスナーの皆さん、リアンという曲はサハリ・リアンが作曲しました。 この曲は純粋なリアに例えられるようにある人の愛について語っていますが、彼の愛が奪われたために消えました。曲の悲しい歌詞に合わせて、この曲も悲しい音楽で、テンポはゆっくりです。ボイさんではポップミナン、マレー、インドネシアのノスタジア、サルワン、ダングルノスタルギア、リミックスからスローロックまで多くの音楽ジャンルをマスターしたミナンの歌詞です。それでは皆さん、ボイサンディによるディアンです。どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。